今日はイースターからちょうど7週経ちまして、今日のウィークに迎えてございますが、ペンテコステの日というですね、私はキリスト教会にとってはとても大事な、日でございます。それはこの日を皮切りに、イエスキリストを信じる者たちが教会をですね立て上げ始めた、まあ、その意味では教会の誕生を祝う日としてですね私たちが、留めているからでございます。ずっとヨハネの福音書を読んでおりますが、今日はこのペンテコステの日の出来事をですね共に味わいながら、また私たちが新しい歩みに、本当に主からの励ましとチャレンジをいただいていきたいと思います。一言お祈りをいたします。天のお父様、あなたの恵みを心から賛美いたします。主が私たちに今日も恵みのひとときをくださり、あなたの御言葉を持って養ってくださることを感謝いたします。集った者一人一人が主に心を向けました、信仰を開きました、あのご自身がそのお一人お一人に語りかけてくださり、主の御言葉によって力を与え勇気を与え、あなたの神様踏み出しへと導いてくださるようにお願いをいたします。届き主の助けと守りがお一人お一人にありますように、イエス様の御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは今朝は使徒言行録の2章から御言葉をいただいていきたいと思いますが、まず1節2節をですねご一緒に拝読しましょう。3、はい。50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。アーメン。ペンテコステというですね表現を私たちは使いますが、実はこれを日本語に訳すと五旬祭ということになります。シンプルにですねペンテというのがゴーというギリシャ語の言葉で、そしてコストというのが10ということですから、 5×10 で50、要はですね水越の祭りから数えまして50日目をですねこの収穫感謝祭として祝うというのがこのユダヤ教の祭りの中にありました。でちょうどその収穫感謝祭としてのですねこのペンテコステの祭りの日に、実は神様がこのイエスキリストを信じる一人一人に聖霊を下してくださって、聖霊によって新しい歩みをするというですね恵みをいただきました。ある意味でこれは弟子たちが体験した聖霊のバプテスマ体験ということができるでありましょう。これはイエス・キリスト様が施すと約束されたものを本当にしっかりと受け止めた、本当に神様が約束したことをちゃんと実現してくださったということをこの受け止めた人たちが味わう機会になったわけであります。それがちょうどこのペンテコステの日だったので、キリスト教会においてもこのペンテコステの日をですねお祝いして、本当に、私たちは単に罪許されてですね、罪が清められて、そして葬られただけではない、そこにイエス様が聖霊という命をくださって新しい命に生きる世界を開いてくださった、そして私たちは今イエスキリストを信じるものだけれど、単なる信者ではなくイエスキリストに習い、キリストに合わせられた神様の子供という立場をいただいて歩むことができるようになったんだ、これをですね喜び感謝しながら踏み出していくスタートとなりました。でありますから、この50歳の日の祭りというのは本当に、キリスト教の中でですね三大祭りといいますが、一つはクリスマス、イエス・キリスト様が誕生なさったそのことをお祝いする日ですね。これも時々誕生日っていう人がいますが、誕生日は分かりません、分からないので、ちょうどですね冬至の時期、いわゆるこの北半球ではですね一番闇が深く長い、そういう時に光としてこの世に来てくださったイエス・キリスト様、そのことをお祝いしますということを、ローマの別の祭りがあったんですけど、それをですねキリスト様の誕生を祝う祭りに置き換えまして、そして祝い出した、これがクリスマスになりました。そしてイエス様が今度蘇られたことをお祝いする、これがですねちょうどユダヤ教の水越の祭りといって、イスラエルがエジプトから奴隷から解放されたことをお祝いする祭りがあるんですが、その3日目、日曜日の朝がイエス様のご復活の日だったので、そのことを喜んで、イエス様の命が開かれた日として祝うようになったのがイースターでありますね。そしてこのイースターの事柄を通して復活の命の世界みんなにこう開かれていって、それが実際に共有されるようになった、 それは一人イエス様だけの話ではなくて、イエス様を信じる者が全てこの復活の命をいただいて生き生きと歩み出すことができる、その体験を教会という言うならばイエスキリストを信じる群れ、人々の集まりを通してですね、味わい体験したのがこのペンテコステの日だったわけであります。でありますから、このペンテコステの日以降、本当に一人一人がイエス様を信じて救われましたというのは、単にですね、罪許された、清められたというだけではない、ここに新しい命の世界、よみがえりの命に一人一人が生かされる世界が開かれていく大きな恵みの契機となったのでございます。さあ、私たちは今日そのペンテコステの日にですね、この箇所を読んでいるわけでありますが、一体一番最初のその誕生の日、これはまあ教会の誕生日と言ってもいいんですが、あいにくですね、春分の日から最初の満月だっけな、満月の次のなんか日に、次の週の末に水越の祭りがあって、それがですね、これは毎年動くんですね、一番早い時だと3月の末、一番遅い時ですと4月の末ということで、1ヶ月がこう動きますので、まあ、いわゆる誕生日としてこう固定ができません、年によって日が変わります。だから今年は6月9日ですが、来年は5月31日がこのペンテコステの日になりますので、まあ、これも教会の誕生を祝う日というふうにですね、言った方が正確かと思います。何はともあれですね、このペンテコステの日にですね、実はイエス様の復活に出会った人々、およそ120名の者たちが ある家のですね、未開座敷に集まってお祈りをしていたわけです。イエス様は復活されてから40日間は弟子たちと共にご自身が蘇ったことを明かしていかれたんですけれど、40日目に天に上げられた。ちょうど 先週の木曜日、10日前の木曜日が昇天日といいまして、キリスト様が天に上げられた日、今年はちょうど私の誕生日だったわけでありますが、本当にですね、本当にそういう記念すべき日にですね、イエス様が手に挙げられ、そこから10日間弟子たちはイエス様が約束された聖霊をあなた方に与えるよというですね、その聖霊のバプテスマを求めて彼らは一生懸命お祈りをしていた。ちょうどその10日目がこの五旬節の日になったわけであります。でありますから、一同というのはおよそ120名ばかりの人々が一つになって集まる、要は心をね合わせたということです。イエス様が約束された事柄に心を照準合わせてですね、みんなが同じ思いで神様に向き合っていた時です。突然にわかに激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。ゴーというような音でしょうか、ビューという音でしょうか、要は風がですね、うなり上げるような、そういうですね、激しい音が聞こえたので、まあ、それが家中に響いたんで、なんとなく家がですね、こう揺れるような、そんなですね、感じがしたかもしれません。それとともにですね、もう一つ不思議な現象が起こりました。ふっと見ますと、一人一人がこうお祈りをしているんですが、その上にですね、ベロのようなものがこう出てきまして、舌のようなものが現れてですね、炎のようにメラメラメラとですね、こう瞬いた、その時です。一度そこに集まっていた120名ばかりの人々はみんな聖霊に満たされて、聖霊の言うならば臨在の中に、聖霊が自分の中に宿ってくださったということを体験した時に、もうみなぎるような力や喜びや感動や、まあ、そういったものがですね、もう溢れ返ってきまして、そしてその中で不思議な言葉を彼らが語り出しました。それは何かというと、この聖霊の力によって彼らにいろんな国の言葉を語る、そういう能力がこの時与えられてですね、他の国々ですから、さまざまな国々の言葉で彼らが何かを喋り出した。裏を返すと、おそらくこの120名は何喋ってんだかよくわからなかったかもしれないけれど、でも一つ分かってることは、神様は素晴らしいという思いに溢れてるんですから、要は同じ思いを分かち合った。でもその分かち合う言葉が様々だったので、まあ言うならば、その言葉で互いをコミュニケーションはできませんが、でも 思いははっきりしています。神様は素晴らしい方で、イエス様がよみがえり、その命を今私たちにくださった、ハレルヤみたいなことをですね、要は彼らが口々に語っていく、そういうですね現象が起こったというのでございます。霊が語らせるままに彼らが語った。でもそこにはですね、霊がこう満ちるという表現があります。満ちる、聖霊に満たされるという表現がそのところからよく用いられるようになっているわけでありますが、一体聖霊に満たされるどういうことか、ある人はですね、そうか、満ちるっていうことだから満タンになることですね。あ、そうか、ちょっと最近こうなんとなく力がね足りてきて、あ、これは精霊が減ってきた、だからこうしばらくですね精霊に、満ちるためにこうお祈りして、ハレルヤハレルヤハレルヤとこう祈ってね、そしてガンガンガンガンガンガンガンガンガン、あ、いっぱいだったみたいですね、そんな感覚になるのが精霊に満たされることだって以外に、理解した人たちがいます。人たちって、人がいます。昔の私ですけど、昔の私はそんな感覚でですね、要は精霊が、まあたかも、車が走ってですね、ずっと過ごしたらガソリンが減るでしょ、それでまあガソリンスタンドでジューッとこうチャージしますけれど、満タンにしますが、なんかそういうような感覚でお祈りを捉えていて、あ、なんかちょっと力だよ、祈らなあかん言うてですね、しばらく、この精霊満たされるとこの威厳で祈るというですね、恵みが開かれていますから、だからしばらくこう威厳でありやらばしゃんたらたらららとこう祈ってると、どんどんどんどん力が巻いてきたぞみたいなですね、感覚にこうなっていたことを、思い出すわけです。もちろんまあそういう側面はあるでしょうね。でも精霊に満ちるというのは、そういうですねガソリンみたいなイメージは少し、この精霊の理解としては不十分と言わなきゃなりません。なぜかというと、精霊はエネルギーではないからです。そういうですね、まあ言うならば燃料ではないからです。増えたり減ったりするようなものではないからです。なぜか、精霊は神様でありますから、ある意味で神様がですね、ちょっと薄くなった、濃くなった、そんなことないでしょ、ね、神様が増えたけどあるとか減ったみたいなのはおかしいのであって、要はある面そういうですね力を与えられる点においては、力が少し足りないから、主が増し加えてくださるということあるでしょうけど、力がイコール精霊ではないし、また力イコール、ごめんなさい、燃料的なものイコール精霊ではないということは、この精霊に満たされるというのもやはり適正にですね私たちが理解しなければならない表現なのであります。一体はどういう、ことかということ、私も随分と聖書を通して学びました中で一つ開かれたことはこういうことです。これはですね、実は、ご飯を食べて弟子たちが、この5000人の給食の時なんかにですね、お腹がいっぱいになったって表現があります。皆さん、お腹いっぱいになった時にどんな感覚になりますか？お腹がいっぱいになったって、すっごい幸せな気持ちになりますね。お腹いっぱいになってむっちゃ飢えてる、そんなことあらへんのでですね、それはお腹が減ってるという状態ですね。だからあれね、むっちゃ乾いてるとか、むっちゃね、渇望するようなね、こう思いがあるというのは、実はお腹いっぱいになったというのはないでしょ。つまりお腹いっぱいになったっていうのは満腹という表現もありますが、でもその時の感情的な思いはおそらく満足したという状態だと思います。つまりですね、この精霊満たされるという、その満たしという言葉の適正な一つの理解としては、神様との交わりに私たちが満足する、これはですね、増えたり減ったりする、そういうですね精霊理解からは一歩ですね、踏み込んで、より精霊を適正に理解することができる道筋だと思います。つまり神様が遠くおられるとかですね、離れておられる、そういう感覚的なことではなくて、私たちが交わるならば、実は神様の交わりの接点が聖霊なので、その聖霊によって神様との交わりの中に入れられ、そしてその祈りというのはまさしくその交わりの場でありますから、そこにおいて神様との交わりで私たちがものすごい潤いをいただいたり、充実感をいただいたり、もう本当に心がですね平安な状態になる、こういう時にですね満足したってこう言えますね。だからある意味で聖霊満たされるというのは、そういうですね、神様との人格的な交わりに私たちが満足する、そういう恵みをいただくということでありましょう。 そういう時に私たちはやっぱり心もほどけるし、また気分も当然高揚するし、そして元気にもなるでしょうし、そして私たちは自分がそういう喜びの恵みをいただいたら、やはり語りたくなるもんですね。ですからある面この、この聖霊に満たされて語り出すというような表現が使徒言行録に何度も出てきますけれど、これは神様のお恵みをものすごく深く感動した人々がもうそれを語らずにはいられない、具体的な自分の体験として自分が味わったこととして神様が生きておられるってすごいですよということをもう語らずにはいられない、そういうような満ち足りた思いの中でなされていった働きであるということを今日覚えようではありませんか。さあこのところで、他国の言葉で語られたもんですから、いろんな事柄が起こりました。天下にあらゆる国から帰ってきた人々がいた。要はですね、このエルサレムの祭りの時なので、各国に散っていたユダヤ人たちがですね、この祭りの時に故郷に帰ってくる。そしてこのエルサレムにはたくさんそういう人たちが集まっていたのであります。そして大きな物音がしましたし、また大勢の人々がなんだか不思議にね語り出しているもんですから、その声を聞いてですね、人々が集まってきました。祭りですから、いろんな国から集まってきたその人々がその言葉を聞いた時です。A という国の人は A とこうびっくりね、 B という国の人は B びっくりしてですね、まあとりあえずですね、いろいろこう、まあ C はいいですね、まあそういうですね、それぞれの国の人がね、へーってあっけに取られた。なんでかって、分かったんですよ。分かったって、何か言ったら、あの人はな、私のな故郷の国の言葉で喋ってるでって。でもこの人は全然違う言葉や。そしたらもう別ですが、いやあの人もな、私の故郷の言葉で喋ってる。何喋ってんの言ったら、いやすごいことがね喋ってある、驚き怪しむような言葉。そして周りの人々が言い始めたのです。この人だってみんなこんなことを勉強したか、どっか旅して、どっか体験して、どっかでそういうねことを勉強してきたやろか。みんなこの人ら見たらガリレアのおっさんばっかりという感じ。ガリレアこのね、要は元漁師のように中心でありますから、まあある面学もないし勉強もしてないような、そんな人たちがどうしてこんな子ね言葉を語ることができる、私の言葉を聞く、ね、語ることができる、しかも結構大胆不敵にもすっごい自信を持って、神は生きておられた、素晴らしいなんてことを言ってるぞっていうようなことを言ったもんですから、いや実は私たちの、まあ、言葉はね、ここにあります。パルティアの人がいました、メディアの人がおりました、エラムの人がおりました、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネ、リビア地方の人々、そしてローマから来てる人たちもいる、ということはギリシャ語もね語ってたかもしれませんね。要は普通はアラム語とかですね、ヘブラ語しか喋れへんような、まあ、特にもうね、学のない人ですから、そんな勉強なんかしたことないやろということですから、そんな言語習得なんてできるはずもない人たちがもう口々に不思議にもその各国の言葉を語っている。11節12節をご一緒に読んでみましょうか。3、はい。ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。アメン。もうアラビア地方のね人たちもいますから、まあいろんな人々がいる。その人々が幾度に一つのことを語ったんです。何ですか？神の偉大な技を語った。お互い付き合わせてみたら分かった。いや、あのイエス・キリストというお方を通して神はこの人類を愛してくださり、そして私たちを救う道を開いてくださった。こんなことって未だかつて見たことない、聞いたことない、驚くべきことだ。しかもイエス・キリストは十字架にかけられて殺されたにもかかわらず3日目によみがえって、そして復活の命を今私たちにくださって、そのキリストと同じ命を私たちもまた受け止めて生きることが許された。こんな特権、こんな恵み、こんな立場は未だかつて体験したことがないですよ、なんてことをですね多分喋っていたんだと思います。もうそれを 長くね話していたと思いますが、ギュッと綴めるとそういう内容ですね。つまりイエス・キリストがどういうお方で何をしてくださって、今私たちはどういうね立場になったのか、存在になったのかということを、まあ彼らはそれぞれの言葉で語っていたというのでございます。中にはでもそれに対してあざける人もいました。いやいやいや、でもあれはな、疑わしいね、えやっぱり酔っ払ってんねんねってこう言った人もいたわけですね。なぜかというと他の国の言葉分かんないですから、私も、ね、いろんなところで旅しましてですね、まあ、特にアメリカでない国に行きまして、特に中銀となんか行きますとですね、もうそこに、こう座っていましたらね、もういろんな国の言葉がね飛び交いますね。いわゆるもう、英語以外の言葉が飛び交うとどうなるかというと、ペケペケ丸々ポコポコにか聞こえないですね、お互いそれでちゃんと通じてるのかいなと思います。だから時にはね、何言うのあやんっていうような、ね、感じのね喋ってる人がいるんですよ。それを見ると、ははやっぱ聖書でこう酒に酔ってんのかなってね見た人がいたっちゅうけど、ほんまやわってね、時々思いますね。要は全然言語がわからないものにとったら、一生懸命喋ってはってもですね、酔っ払ってのちゃうという具合にね聞こえることも当然あるので、決してこの人々がですね、こう嘲笑したっていうね、まあそういうようなことだけではないと思います。単にまああざける言うてもですね、要はわからない人々にとったらもう酒で酔ってですね、もうレッツが回らなくなって、レンジだけでいいかみたいなですね感覚で捉えた人たちもいたということでありました。しかしまあこの後半部分で私たちが掴むことができる大切なエッセンスがあるんです。何かというと、その人々が自分の分かる言葉で聞いたらものすごい反応を示したということです。それは伝わったということですね。イエス・キリストの恵みの証ですよ。一番最初の証、すごいのはもうありとあらゆる言語に分かれて語られた一つのことです。一つの内容、いろんな言葉に分かれて語られた。創世記の一番最初にですね、天地創造の技から一つ大きな出来事が起こるっていうですね、アブラハム物語の直前までにいろんな逸話があります。その一つにバベルの塔というね逸話があります。実はバベルの塔という、もう高い塔をですね人々が作って、我々は神のようになろうというようなね、ちょっとこう、不尊な心を持った、そういう時がありました。それまでは人々は一つの言葉で一つ思いで分かち合うことができたんですが、でも神のようになりたいってこうねちょっと高ぶった時に、神様はそれを裁かれて、そして彼らの言葉を乱された。それまで一つ言葉で一つ思いで分かち合うことができた思いが、いろんな言葉になったので、もう四分五裂どころか、もう縦横無尽にですね蹴散らされるかのように、まあ数名ずつでありましょうが、それぞれの言葉に分かれて散っていくようになった、そのようなですね出来事が描かれています。あれや神のようになろうと高い塔を建てようとしたその目論みは途中で終わってしまうということになったわけであります。彼らはこのバベルの塔の出来事というのはまさしく一つの言葉であったのが、一つの思いだったのがもう多言語に分かれてしまってお互い通じないという世界です。しかし今日私たちが読んだこのペンテコステの出来事はまるっきり逆ですね。多言語で語られているけどみんな通じた、そして一つのことを皆が掴むことができた。まさしくそこには神様の福音の恵みが多くの国民の言葉で語られて、そして一つの救いとして開かれていく恵みだということを象徴的に示している出来事ということができるのでございます。今私たちのこの宣教の働きの一つにですね、ウィークリフというですね働きがあります。これはいろんな聖書の、言うならば内容をですね、これを翻訳して、それぞれの国の言葉に訳していくという、まあ、そういうですね働きです。今大体もう通常ですね、文字とか そういう言葉として存在している、そういうですね、言葉にはほぼほぼ訳されましたが、なおなおですね 4,500 でしょうかね、もうもっと細かく言えば 1,000 ぐらいあるとも、言われていますが、文字がまだ存在しない言葉があるんですよ。文字が存在しない言葉に、なんとかこう聖書を訳しそうというそういう、ね、試みで、このウィークリーの宣教師たちはまず3年間はその人たちと一緒に住む、生活する。そしてですね、実際に、そこでまず何をどう表現するのかという言葉を覚えて、要は会話できることをですね、まず掴む。そしてその後ですね、2年ぐらいかけてですね、今度辞書を作るんですね。まず文字をこういう側に表記しようということを決めて、ルールを決めて、そしてこの単語はこれ、この単語はこれというね、表現の文字をこう作る。これ辞書作りっていうんですか、辞書を作ります。辞書ができた後、この辞書をベースにしながら、今度聖書をその現地語に訳していくという。まあ足掛け10年ぐらいかけてのですね、宣教の働きがありまして、まあそういうね、営みをずっとやっている。その一番根幹は、このペンテコステの出来事なんです。他国の言葉で語られた福音。だから、この人たちにもあの人たちにもこの神の言葉を伝えたい、まあ、そういうですね、試みとして2000年間続けてこられた働きがあります。さあ、まあ、そういうこのキリスト信仰の恵みというのは様々な言葉で語られるけれど、ポイントはこれです。聞いた人が分かったということです。この奇跡の素晴らしいところは何かというと、語った人がねすごいってなったらいいです。これ全部ね、聞いた人が驚くって、聞いた人がなんでだろうって戸惑うってこう書いてあります。つまりこれは多くの言葉で聞こえた素晴らしい奇跡なんでありまして、その後この弟子たちがその言葉でなんかこう日常会話をしたというようなことは全くありませんので、ある意味で神様のこの福音を本当にね、こういう聖霊の不思議な体験の中ではやっぱり、そこに入った時にですね、聞こえるということが現実には起こるようです。2000年、1900年代の初期に、ペンテコステ運動というのが始まりましたが、実はその時にですね、一つの、挑戦がありました。何かというと、ある方がこの首都圏公録の、ね、記事を読んで、あ、そうか、他国の言葉で語るという、ね、体験がある、異言というものを語ったらそれが外国語として通じることがあるということは、私もそういう体験をしたいとこう、ね、強く願った人がこう聖霊体験をしてですね、語り出した。そうするとどうもその人にとったらベンガル語ではないかということをですね、思ったそうです。そしたらこの人は、すごいのは何かって言ったら、ペンテコステの出来事が起こったのはロサンゼルスというですね、要はアメリカの西海岸。ところが彼はですね、これはベンガル語だ、ベンガル語って言ったら、インドとかですね、バングラデシュとかですね、ああいうところで使われている言葉でしょ、これを用いてね、福音を伝えに行こうということで、なんとあのアメリカの西海岸から東海岸までですね、鉄道で旅行して、そこから蒸気船に乗ってですね、大西洋を渡って、そしてヨーロッパをずっと経てですね、なんとベンガル地方まで行ったんですよ。そしてベンガル地方まで行き着いて、すごいことですね、これね、何ヶ月もかかったと思いますが、行き着いて、そして与えられた言葉ですね、こうリアラバサタラバカタンバラーとこう語った。そうすると相手の方はさっぱりわからないとこうなりましてですね、通じなかったということでショックを受けて帰ってきたというですね、お話があります。どうもまあそういうですね、コミュニケーションに使うね、言葉はやっぱりちゃんと現地に入って覚えなきゃいけないよというエピソードになったわけでありますが、しかし実際にですね、そのペンテコステの働きが起こったその時に、いろんな国の人々が訪れてきたっていうのがこのロサンゼルスに起こりました。でこのロサンゼルスのですね、1906年から9年まであったリバイバルの時にですね、北欧系の人とか、それから あるユダヤ人のお話ですけど、その方がそのアメリカ人の集まっているですね、アメリカ人とも入植者がいっぱいいますからね、いろんな背景の人はいますけれども、そこでね、祈り会がある時にこう加わったんですよ。そしたらなんとそのなんか祈ってる人がですね、あなたの罪はここにあるとか言ってですね、語られてぐさーっときて、悔い改めてですね、神様に立ち返ったってお話があるんですよ。それは何かというと、その語った人は、何語で喋ったっていうのは多分ないと思うんですけど、そこにこう座っていた人が神様からの語りかけをその異言の言葉を通して受け止めることはあったようでございまして、 まあ現実この、使徒言行録の出来事もそのように受け止めるならば、非常にこう、私たちの祈りの中にですね、神様が不思議な働きをなさるお方であるということを知ることができるわけであります。何はともあれ、分かる言葉で語る、分かる言葉で、ね、聞くということが福音宣教の非常に大切なポイントとなるのでございます。それでは一番に覚えたいメッセージポイントはこれです。今日ご一緒に告白したいと思いますが、3、はい、聖霊に満たされて大胆に証ししよう。アーメン。聖霊に満たされて語り出したという表現がありました。私も大胆にという、ね、表現をものすごく使う、教会に生まれ育ちましたので、大胆に語りましょうというです、ね、表現を、まあ、私はもう鮮度聞きまして、なんかですね、自分の中に自信がないとき、自分がこうあんまり勇気がないときに、なんかこう無理やりでもこう頑張らねばです、ね、いけないみたいな感覚で捉えたときがあったんです。でも聖書を本当に丁寧に学ぶ中で、また信仰生活がずっと積み重なる中で、本当に証というのはある意味で思い切ってパッと語るということは非常に大事でありますが、ないものをこうピューッと絞り出すようなね、ものではない。本当に神様が成してくださった技をある面あふれる形で語るって、これがですね、やはり聖霊に満たされた証であるということを教えられたのでございます。霊に導かれて語るというのはまさしくそういうような部分でありまして、あ、なんかこの方にこのことを伝えたくなったので伝えちゃう、もうこれはどうしてもあなたにね、やっぱり言いたい、まあ、そういうですね、思いの中で分かち合っていく、このことが私たちの信仰の中で非常に大切なこととなるのでございます。ここで祈っていた人々も決してですね、無理強いされたわけではありませんし、あと頑張りな、いや、そういう歌っていやーとか言いながらですね、そんなね、語りをしている人は一人もいなかったと思いますね。そうじゃなくて、もうそれぞれが神様の霊に満たされた時に、もう自分自身がもう語らずにいられない、まあそういうですね、思いから自然な形で語っていった。そして、この後半においてですね、このペトロという人が語り出すわけでありますが、4章の8節ご一緒に読んでみましょうか。はい。その時ペトロは聖霊に満たされていった、民の議員また長老の方々、彼自身はある面、まあ、福音書の中ではですね、非常に、特徴的な人物として描かれていますよね。何か、イエス様にすごく愛され大事にされたくせに、イエス様を3回も知らんと言って裏切った、まあ、ある面ですね、ものすごく寵愛を受けたくせに、えらい失敗をしたみたいなですね、その枠があるわけでございます。だからその失敗のですね、内容も、あんたはイエスの弟子でしょって言われたけど、ってそのイエス様知らないとこ言う、いやでもあなたが一緒にいるの見たよ、いやそんな人も知らないっていう、でもやっぱあなたの訛りって同じガリラヤの感じがするけどって言われたら、とんでもないって天に地下ね乗るって彼は言うっていう、まあ言うたら彼はいわゆる英語でカワードって言いますが、いわゆる育児なしですよね、すんごく怖がりで、まあ言うたら大胆さのかけらもない、もうイエス様のすっごい技っていっぱい見てるくせに、本音のとこでは自分自身がものすごく揺れる、そういう存在だったってことが、まあこの福音書を見ればすごくよく伝わってくるわけです。ところがその彼がです、聖霊に満たされて、つまり神様の命を受け止める人生の中に生かされた時に、それが満ち溢れてきたら、
民の議員長老の方々ってね、
もうえらい大胆不敵に言うわけです。これは彼が、ちょっと頑張れよ、大丈夫や、俺は失敗したけどもう一回ね、イエス様に立ち上がらせておったから大丈夫や大丈夫や大丈夫や大丈夫やみたいな感じでやってるわけじゃないですね。もう誰の前に出てもそうだ、神様に私は認められてるから、へえでキラーというですね、そういう大胆さです。ある意味で聖霊に満たされる中で何が、ね、中心でした、神様との交わりが本当に私たちに満足するということでしょ、ということはその自信や大胆さの源は神が私を認めてくださっているということになるわけです。 相島さん、神様に認められたらこれ自信ができますね。もう大胆になりますね。やっぱ高貴な方に認められると私たちねすごく、誇りを持って生きる、じゃないですか。だから、春にまた秋に、何たら褒章というのがねあるわけです。何かというとやっぱり、天皇さんからこういただくね、この章でありますけど、それはある面こう認めてもらったということでありますから、まあ、それを通してものすごくこうね自信と誇りを持つことができるようになる。ましてや天の神様があなたを子として認め、そしてあなたを特別なね恵みのね受け手として承認してくださっている、そのことからを特進の行くまで満足したら、納得したら、腑に落ちたらどうでしょう。もう誰の前に出たって平気である。そういうですね自信にみなぎっていくことができるのでございます。聖霊に満たされるというのが本当にそういうですね、神様との交わりの中で培われた揺るぎない確信となることを覚えようではありませんか。使徒言語録にはそういう記事がですねいっぱいこう出てまいりますが、もう一つですねステファノという方の、出来事も見てみましょう。7章の55節56節3、はい、ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスと見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。アメン。聖霊に満たされたステファノ、この時は状況はですね彼は、もうなぶり殺しをされる、もう石を投げられてですね殺される、そういうですね状況下にありました。でもその石がボンボン飛んでくるようなそういうさなかにですよ、彼自身は聖霊に満たされて何ですか、神様との交わりの中にもう満ち足りた思いの中に入れられた時、彼がはっきり言ったことは、人の子がつまりこれイエスキリスト様でありますが神の右の、右に立っておられるのが見える、右の座にかけられたっていうね表現がある一方、ここはステファノに対しては立っておられるって、ある方が言いました。これはステファノを主イエス様がもう立ち上がってねもう迎えようとしていらっしゃる、そういうような表現とも取れるという人がいますが、まあ、そういうですね、イエス様のものすごいこう、ね、ステファノに対する愛する思いがですね描き出されているともいうことができるようになりましょう。まあ、そのさなか極限のような状況の中でもものすごい平安と揺るぎない思いがあるとすると、これはまさしく聖霊によって開かれた神様の承認を彼自身が受け止めたということでありました。またパウロという方も、いろんな戦いをねしましたけれど、特に悪しき霊との戦いをした時に、聖霊に満たされた時に、魔術を持って人をかどわかし惑わせるその人を睨みつけたとかありますね。ものすごいこれは権威を示します。でありますから、この聖霊に満たされている人たちが自信を持って語るその裏付けは、神様が私の後押しであるということでありますから、神様の力が権威としてそこに具体的に表されてくるということもあるわけです。でありますから、私たちがこの聖霊に満たされるということからをよりですねこの豊かに受け止めながら、大胆にというのも、まあ空元気ではなくて、もう自信にあふれて揺るぎなく、時に権威に満ちて、また力強く明快に語っていく、そのような恵みの世界であることを共に、体験していくものとなろうではありませんか。また霊に満たされる中では神様と、喜び楽しむというね、世界がありますね。これはエフェソ書にありますが、聖霊に満たされて使徒で賛美と霊の歌によって語り合い、神に向かって心から褒め歌いなさい、本当に神様との交わりを喜び楽しむというですね、そういう事柄もあります。まさしく礼拝の賛美の時間、礼拝のとこに集まるその時というのは、まさしく神様の霊に満たされる喜びの時ともなるわけでございます。さあ、そういう中で確信を持って伝える、明快な事柄内容はこれですね、使徒言語録の4章の20節もう一度ご一緒に読みましょう。はい、私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。アメン。もう喋らずにはいられません、もう黙っちゃおれません、 いろんな現実の中でね、もう手立てはないですね、うん、ありますって、ね、語りってしまう。もうこれどうしようもないですね、うん、神様には解決できますって、そういうですね、本当に神様の働きに対するもう伝えずにはいられないその思い、これをですね、主の前に私たちは受け止めながら前進していこうではありませんか。第2番目に覚えたいことがあります。ご一緒に合格しましょう。3、はい、相手に分かる言葉で神の御業を明かしよう。アメン。第2番目の大切な部分は分かる言葉で明かしするということですね。だから私たちが一番分かる言葉は何かというと、この記事で言うならば日本語ですから、日本語でもちろん語るということなんです。でももっと本質的に言えば、相手が分かる表現、相手にちゃんと伝わる言い方、またもうちょっと言うと、その環境としてですね、同じ言うならば立場に立った言うならば語り口、まあ、そういう部分がですね、共感を生み、そしてまた実際にですよ、この人々が体験した私たちの言葉で語っているのを聞くとはというですね、事柄につながってくるであろうと思うのでございます。でありますから、そういった事柄は私たちが神様の恵みを分かち合っていくときに、少し意識しておくということはとても大切なことであろうと思います。使徒言語録の17章にパウロが、アテネという町に行ったときに、どのように福音を語ったかを記しているところがありますね。22節と23節読んでみましょう。3、はい、パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。アメン。パウロが福音を伝える、もちろんイエス・キリストを通して示された父なる神を伝え、またその十字架の救いを伝えようとするんですけど、このアテナの町に行った時に彼はやぶから棒にそれをポーンとですね出したわけではなかったんですね。ここで何を彼が語っているかというと、アテナの町にはたくさんの神々が祀られていた。だからアテナの人々が決していわゆる信心から遠い人たちではなくて、いろんな神を信ずる信心深い人たちであることをちゃんとリスペクトして大切にしながら、実はその中に一つ福音を語り始めるフックを見つけたのです。何かって、まだ知らない神にという、この対象がですね、そこにあった。だからアテネの人たちいろんな神々をね祀ってたと思いますけど、ギリシャ神話に出てくるのは神々の人は祀ってたんだと思いますけれども、でもその神々以外にも他になんかすごい神がいるかもしれないからというような意味でしょうね。そこでこれはとその部分をつかみながら、要はアテネの人々の生活観とか習慣とか宗教性というものをフックにしながら、そこでイエス・キリストを通して示された神を語り始めていくのです。これは非常に知恵深い、またアテネの人々にとってみると分かる言葉で語ってくれている、こういうですね要素であろうと思うのです。私の教会で福音を語るときにですね、福音ワクチンというような言い方で、イエス様の十字架の救いというものをできるだけ日本人の生活観にね、言うならば近い形で理解していただくために、結構たくさん仏教的な用語を使い、仏教的な枠組みでご説明します。それは人生の空ということを語るときに、非常に仏教は優れた宗教ですから、ある面その人間の苦しみ苦悩というものはどういうものかについては非常にね優れた表現をたくさん持ってて、私たちは日本人ですけど、やっぱり仏教用語が由来の日本語で生きているということがたくさんあるわけですよ。だから別に仏教徒ではないけど、仏教用語が普通に日本語に溶けて日本語として使っているということは、日本語の世界観の中にはやっぱ仏教的な思想というものは当然あるわけです。ですから 私たちがどういう、ね、状態で苦しむかということ、そのことからは罪の支配の中で奴隷となったということとイコールですから、ある意味でそういった苦しみの言うならば表現をどのように理解するかということにおいては仏教用語をやはり十分用いた方がですね、いや納得しやすいし、やっぱり日本人として非常によくわかるというですねところに行き着くわけです。だから宿泊というような表現からですね、苦の内容を語り、そしてその事柄に、まあ最終的にですよ、仏教でも最終解決手段は何かというと死ですよね。死んだら楽になる、この枠組みがあるでしょう。だからある面、死んだら仏になるでしょう、この死んだら仏になれるということは楽になって極楽ですね、極めて楽な状態に往生行き着くことができるというわけですから、天の御国には行ったら楽になるでしょうって。でも一つ問題があって、何かというと死んで楽になったんだけど楽になって生きれないっていうことだね。一回死んだらもうあちらに行くので、あれね、そこまで全部行っちゃうとこの現世はやっぱりずっと苦だっていうことで終わってしまう。ところがそこにキリスト様は生きながらにして死んで新しい命に生きる世界を開いてくださった、あたかも生き仏のような世界を私たちが味わうことができますと言いますと、割合ですね、やっぱり日本人の方はあーってこう納得してくれるわけです。でも生き仏っていうのは実際仏教でもですねあんまりないわけですよ。ものすごい修行を積まれたね、言うならばチベットのね、ダライナマとかですね、まあ京都で言うと延暦寺でね千日開放行を成し遂げたようなこのアチャリさんとかですね、そういうような方しかなれないということは、一般民衆はやっぱりこの世ではね煩悩と執着でごたごたになりながら毎年毎年こうね苦しみを落としながらこう生きなければならないということが続きます。でもこの行き着くことができないようなすごい世界をキリスト様の十字架は私たちに死んで葬られ、よみがえりの命をいたからこのことを通して開かれたんですよってこう語っていく。だからある面キリスト信仰についても宗教性において人間のリアリティ、人間の苦しみ、人間の現実、悩みというのところは別に仏教も同じようにちゃんと捉えていますから、そのことからは丁寧に受け止めて全然よろしかなと思うんです。でもそこに究極的な解決として十字架がある。ここはもう十字架で語らなきゃしょうがないです。なぜかというと仏教に十字架はないので、ないからそれを十字架で語ればよろしい。十字架で実はキリスト様が死んで、そういった煩悩や様々な苦から解放されて生きる道をくださいました。これを受け止めて信仰すると、あなたの人生の中にあたかもです生き仏のようなリアリティを持った人生が開かれていきますよというのは、ある面、私たちがずっとこだわりながらですね、この20年ほど十数年ですね語ってきたメッセージでありますけど、実はここにヒントを得ているわけです。知られざる神にをお伝えしたいんだけど、知ってるところから語り起こすというですね。だからある面、分かる部分まではこの言うならば重なっても全然構わないけれど、このキリスト信仰の固有性においては譲ることはできないので、そこは明確に十字架を語る。ある面そういう中で私たちの十字架の恵みというものがより日本人に分かる形に、分かる言葉に、分かる表現に寄り添わしていくということを試みているわけでございます。実は来週はですね、父の日のなんですが、特別にちょっと、私がお教えした、小坂宗教会の山下翼先生がですね、もうどうしてもということで、来てくださいということで、お伺いすることにしまして、こちらは岩井先生がメッセージを語ってくださることになってるんですが、父の日のお祝いはということで再来週にですね お食事をしたいと思いますが、まあ、なぜまあそういうですね、特別な時に、行くかと言いますと、実はこの先生が奥様とですね今回協調を出されまして、こういう本ですね、世界を 変えるのはパパという本なんです。非常に素晴らしい内容に仕上がっています。特にこれは、これは奥さんなんですけどね、山下先生の奥さんで、長女の時の写真だと思いますけど、せっかくね子育てをするからということで、この奥さんは助産師でもあり看護師でもあり助産師でもあり、そして子育てをねするお母さん、今3人のお母さんになってますけれど、せっかくなのでということで、産院にやっぱりこう関わりが深いので、お母さんたちのママカフェっていうのを始めたんですね。で、要はお母さんたちっていうのはやっぱ子育ての最初で、ね、みんな1年生ですから、非常にこう、慣れないことばかりだし、悩みも共通しているし、それだからですね、やっぱりいろいろこう喋る、朝10時ぐらいから夕方4時まで喋ってとかしょっちゅうあるようでありますが、お食事挟んでですね、一緒にこう交わる機会をやってきたら、なんだかんだでですね、延べ100人以上のね方とつながりまして、そしてその100人に実はこの山下先生がですねアンケートを取った、アンケートを取った内容をベースにしながらですね、この本をまとめていかれたのでございます。それ何かと、100人のママたちに聞きました。あなたの、パパへの本音は何ですか。怖いですね。だからすんごいね、世界を変えるのはパパって、すんごい柔らかいね、パパにすんごいこう、フォーカスされた本なんですけど、本音はママの本音がずらっと出てましてですね、私が本当に産んですぐしんどい時にスマホばっかり見てつらかったとかですね、そんなことがずかずか書いてありましてですね、男って本当にデリカシーがないですね。私も本当に自分は反省してですね、そういうことを感じますが、現代的です。だから、今のお父ちゃんおパパたちがやっぱりこう出産の現場とかですね、その子育ての現場でですね、もうちょっとこうしてくれたらいいのにってお母さんたちのそういう思いがあります。不満ばっかりじゃないですよ。中にはパパに感謝することもちゃんとありますからね、バランスはとってますが、でもその本音の部分からするとね、やっぱりお母さんたちがパパにもうちょっとこういうことを理解してくれるとものすごく助かるし、パパが実は子育てをものすごく変えるねチャンスを持ってますよって励ましのメッセージになってるわけですね。だからぐさっとくるところと励まされるところと非常にバランスがあってですね、よろしかったと思いますし、また奥さんが助産師さんということもありますから、いわゆる子育ていろんなこう、悩みがこうありますよね。それに対するコメントをこう書いてらっしゃる。だから8割奥さんが書いてる本ですね。共著ですけども、先生は2割ぐらい、何か言ったらちょっと笑いを取るところですね。男としてこういう時はこうでしたみたいなですね、笑いがあって、あなたはどこで出産しましたか、自宅、産院、病院、馬小屋とかいうグループコメントがありましてですね、その最後に、パーセントはね当然馬小屋ゼロですけど、ちなみにイエスキリストは馬小屋で生まれましたとかですね、そういうコメント、その辺は旦那です。笑えるところは旦那、しっかりした内容は奥様、非常にバランスを取れたですね、本でございますから、参考になるし素晴らしいなとか思うんですね。で、これなかなか面白いあれで、ブロックをつなげるとなんか文字になるの分かります？ブロックをつなげると、そうなんです、ジーザスになるんですね。そして実はこのチラシを東大阪中に貼りまくろうって、ありとあらゆる産院と病院にね貼りまくろうということで今頑張っていらっしゃいまして、なんと東大阪市長がですねこれはいいということでおすすめをしてくれて推薦がね、取れたということで、非常にですね、可能性のある、内容でございます。内容もしっかりしてるし、ちょっと面白いし、お父さんたちがハッと気づかされるね、そういう内容、素晴らしいなと思うんです。私はこれをこう読みながら、だからちょっとこれを来週発売記念でね、来週スタートということなので、ちょっとそれをぜひ応援してください、先生と言われますとですね、私も進学校の教え子ですから、はいということで今回行かせていただいて励ましてくれると思っています。でも感謝だなと思ったらこういうことですね。やっぱりこれはお母さんたちにはむっちゃわかる言葉、そしてお父さんたちにもわかる言葉、その立場だから、その境遇だから、その状況だからこそすごく伝わる部分がある。やっぱりそれが本当にわかる言葉で語るということの 大切な糸口だなということを思うのです。正直今私はあんまりピンとこないんですよ。この時期が遠くなりましたのでね、こういう時もあったなということは思いますけど、今ビンビン来るわけじゃない。でも今子育て真っ最中の方にとってはものすごい、ね、励ましになるメッセージがあるということを教えられるわけです。まあこういうですね、神様がそれぞれに思いを与えられたその生活舞台で神様の恵みをですね、やっぱり伝えていく、その事柄が広げられるということは本当に素晴らしいことではありませんか。昨日は、私もですね、一番下の息子のですね、この、まあ、野球部のですね、親父さんの会がありまして、昨夜行ってまいりました。実は昨日紅白戦で、今日は練習試合なんですけど、一番下の息子がですね、今日は高校野球の最後の試合でございましてですね、まだ夏の大会があるんですけど、彼は残念ながら、一軍には入れませんでですね、二軍でございますので、夏の大会はこの外野席でですね応援をするということで、いわゆる野球選手としての今日は最終日でございまして、今日急遽、なんか向こうの学校のご都合で午後の予定の試合がですね、朝一からになってしまいましてですね、今日は礼拝前に少し、行って最後の彼の雄姿を見てですね、こちらへ来たわけでございます。まあ、なかなかね野球そのものでこう成果が出ないので、昨日も紅白戦でね、B ではありますけど4番を任されておりましたので「打て!」ってこう言うんですけど、4打席凡退でございましてですねA のピッチャーももうなんか「お前らに打たれてなるか」みたいな感じでムキになって出てくるもんですから、なかなか厳しくてですね、あっちゃーと思って、今日が最後なので、お前明日はちょっと頑張れよってこう先に励ましてたんですけど、今日は本当に神様の恵みでですね、なんと私が見ている時間内に、第一打席レフトオーバーのホームランを打ってくれましてですね、本当にハレルヤ、もうなんかこの日のためにみたいな、お前なんと劇的なとですね、もう本当に前見たらもう周りのねお父さんたちもねもうみんな泣いてます。でふっと見たらね中学の後輩がいるんですよ。後輩のお父さんはねいて、実は一級後輩なんですけど、もうすでにレギュラーでしてね、いつも衛星に行ってるんです。ところがなぜかそのお父さんがねいらしてましてね、そしてもうホームラン打った後ね、僕のところ飛んでくれて、私今日見たよ、よかったって、もうボロボロ泣いてから、でも息子さんA の方ちゃいますよ、何打ってますやん、もうホームラン見に来たんですわ、もうホームランやったから本当によかったですけど、報われましたわ言ってですね、本当に感謝しまして、でまあ家内も、延べ9年間、ですね、弁当作る日々がいよいよラスト1ヶ月でありますけど、まあ本式はね今日がラストなので、今日は恐縮でございますが、ちょっと今日は報いの日ということで行かせていただいておりますけど、まあそういうね中でもうなんか家内ともですね、よかったな本当に、もう何というのか、はい、今日は涙を流しながら、ここへ、後ろ髪ちょっと引かれながらですね、来たわけでございます。礼拝終わったらすぐまたちょっと一回ね、見に行こうと思っておりますけれども、まあそういうね、いわゆるそのレギュラーにあんまり出れないね子たちのお父さんたちがちょうど私の周りにたくさんいらっしゃって、で話をこうしたわけですね。でまあ、兄貴たちは本当に幸いね、なんかレギュラーでバンバン打ってですね、いやーという感謝だったんですけど、まあそういうね、ヒノキには出れない、でもそういう仲間のねお父さんたちとこう話してました時にね、本当に感謝したのは、いやーうちの子の話題の6割か7割はヨハネ君の話ですって、もうみんな言うてくれましてですね、うちの子が野球部続けられたのは、あんなヘタピが続けられたのはね、ヨハネ君がね一緒にやってくれたからなんですよって言うんですよ。で私もまあ本当にそれ聞きながらね、 まあ、ちょっとこうお前お羽もちょっとポワーっとしてるとキャーっとなんかならへんのかってもうすんごいこうねもどかしい思いもね実は抱いてたんですけどね。でも彼は彼として本当に一生懸命ね神様の前に使いながら頑張ったよなっていうこと、そしてもうその仲間の人がねもう本当にいいね仲間に恵まれたんですってヨハネの話をするんですよ。私もです、私もです。でも他の家の家庭ではヨハネの話ばっかりしていただいてまあちょっとね大げさに言ってくれてると思いますけど、うちのヨハネはさっぱり何も喋らないが誰のことが分からないというねそういう非常にこうバランスの悪いね状況でそうやったんですかそうやったんですかってなったんですけどね。でも本当にそういうこう中で一つねおっしゃったことがありまして、お父さんのお仕事何ですかっていうところで牧師ですっていうことで初めて牧師と知った方もいらっしゃるんですけど、日曜日があれなんで、でも今まではね日曜日はもう捧げてってやれだったんですけど、次男の時から土日は試合して木曜日ちゃんと礼拝してくださいってこう語りましたって。それですかって、いやうちの子も言ってたんですけどって、今日は早帰らなあかんじっていつも木曜日は早帰るって、どこ行くねえと教会って言ったのはそういうことですかって。もう彼は毎週木曜日だったら誰よりも早く帰って教会に行って礼拝って、だからなんですねって言って、だからぶれないし本当に一生懸命一生懸命ね、まあ、みんなとマジでヨハネってもう夜嬉しくてですね、お前なんかいいことしてるみたいなやつ、俺何もしてへんけどみたいな、別に普通やけどみたいなこと、いやまあそうやったらよほどええわっつって、なんか特別なことをしたからすごい感謝されたっていうよりは日常的にね本当にそうやって関わりで感謝されるって素晴らしいことやで、はあ、キリスト信仰をずっとそうやって貫いてはるんですねってお父さんたちが言ってくれた時にね本当に感謝しました。彼も彼が生活舞台で、まあそのね多くなんかすごいことを神様の素晴らしさ語ってるわけじゃないけど、でも本当に神様に使えるということを、神様を第一とするということを証ししてくれたよなということを本当に感謝しました。それに神様は今日本当に報いてくださったなと思って本当に感謝します。神様は真実の方で、やっぱりその人その子のね、その人その人の派手なまあね結果を出ることも素晴らしいけど、でも日常的に神様を信じるっていうことを大事として生きるっていうことを体で表すっていうことも尊いことやってことを本当に教えられて、今日は本当に感謝してやりません。愛する皆さん、私たちはそれぞれいろんなね舞台がありますし、でも分かる言葉がある、必ずねあなたを通して分かる言葉で伝わる方がいらっしゃるし、私たちも本当にそれに満たされてね神様の恵みを明かしていく歩みをさせていただくものとなるのではありませんか。お祈りしたいと思います。天の父様とアバ父よとですね、しばらくご一緒に祈りましょう。はい、アバ父よ、天の父様ありがとうございます。ありがとうございます。神様本当に感謝します。あなた素晴らしいお方です。神様あなたご一緒に心を向けて、あなたの恵みを受け止めて愛を満たさせてください。神様あなた私たちの導き手です。神様あなたご自身が私たちの支えです。あなたは生きておられて素晴らしいお方です。本当に感謝です。神様そのことを体を持って人生を持って体験を持って明かすることをなしてくださいとお願いします。イエス様の皆で祈ります。